清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。昭和39年4月、松村は三度中国を訪問した。日中両国の貿易事務所を相互に設置することが決定し、準政府協定といわれる LT 貿易が正式にスタートした。両国の記者交換も決定した。松村らの努力によって日中間に友好ムードが流れ、経済関係だけでなく文化交流の面でも好転しようとしていた。その矢先、松村の心血を注いだこの努力を踏みにじるようなことが起きた。吉田元首相が台湾の秘書長に手紙を書いたのである。中国向けプラント輸出に輸出入銀行資金は使わせない。吉田元首相のこの手紙がいわゆる吉田書簡として日中の政治問題の上に厳然と生き、佐藤内閣が退陣するまで日中関係を冷え冷えとしたものにしたのである。冷えた日中関係になったとは言うものの、池田首相は松村との約束は守った。東京と北京での連絡事務所の設置と記者交換が実現されることになった。しかし松村にとって意外なことになった。池田首相が病気のために引退した。突然のことであり、総裁選挙を行わず、副総裁の川島昭次郎と幹事長の三木武夫が党内の意見を聞いた上で池田と相談し、池田が総裁を推薦する形を取った。推薦候補に河野一郎、佐藤栄作、藤山愛一郎の3人が挙がった。日本がアメリカに追随する時期は去った。アジアの平和のためにも中国を無視することはできない。日本は米中関係の仲介役を推し進めるべきである。松村は米中関係における日本の役割を解き、河野と藤山を候補に推した。日中問題については佐藤栄作も関心が深かった。以前から池田首相の対中国政策は生ぬるいと批判していた。政経不可分で日中問題改善に取り組む意欲をはっきりと示していた。マスコミは後継政権を目指す佐藤の中国問題に対する意欲は大いに注目されると書き立てていた。松村は信じなかった。官僚出身の政治家というものは思い切った政策をしないものだ。世論が日中関係の正常化を欲しているから言っているだけのものだ。それに佐藤君は岸君と兄弟だ。きっとアメリカ一辺倒になるよ。何年経っても中国問題は解決しないぞ。松村の意見に三木武夫は同意していた。しかし党内の体制が佐藤に傾き、三木は川島と共に佐藤栄作を推薦した。そして佐藤内閣が誕生した。松村には党利党略は問題ではなかった。ひたすら日本の将来を考えていたのである。 松村と美希とは開新党以来常に行動を共にしてきた。保守が合同すると開新党にいた同志で松村美希派を作った。それは同じ主義主張を持った同志の集まりであった。清廉に身を保つ松村に代わって美希が派の運営にあたり、次第に松村美希派は美希松村派になっていった。松村にとってはそれはどうでもいいことだった。同じ政治信念を持つ同志の結合を大切にした。そうした二人の仲ではあったが、相入れぬ佐藤を推したとなれば、それはまた美希とも相入れぬことになる。松村は一人黙って派閥から抜けた。すると彼を尊敬する人たちが騒ぎ出した。松村先生一人を放っておくわけにはいかん。人々は松村のところにやってきた。自分には党中党を作ろうという考えはない。また他の人に迷惑はかけたくない。ことに若い者には苦労をかけさせたくない。松村は説得して三木派に残らせた。しかし聞き入れぬ5人の侍がいた。我々は先生と行動を共にします。川崎修二、笹山茂太郎、竹山雄太郎、古井義美、それに田川誠一の5人である。田川は河野派に属していた。河野一郎の甥にあたるが、松村の下で政治家修行を積んで政界に出た。いわば松村の政治上の教え子であり弟子である。松村と行動を共にして派閥から抜け、日中正常化ののろしを掲げることは党内での孤立を意味し、政治活動ができにくくなるが、5人の侍にとってそれは覚悟の上であった。松村の高潔な人格に惹かれ、松村の政治信念に共鳴していた。松村を中心としたこの侍たちは党内高派から国賊呼ばわりをされながら孤軍奮闘し、細まりゆく LT 貿易のパイプを守った。昭和40年1月末、 LT 貿易の日本側駐在員が北京に向かった。中国側駐在員孫平から5人が来日し、東京に中日備忘録貿易弁事所を設置したのは半年前であった。日本の場合は相変わらず台湾の必要な巻き返しと高派の反発で伸び伸びになっていた。日本駐在員たちが北京空港に着くと、梁少氏をはじめ音楽隊を交えた300人近い中国の人々の盛大な出迎えを受けた。一行が着任したとき、後を追って東京からニュースが入った。佐藤首相が閣議で吉田所管を兼事することに決めたという。着任したばかりの一行は何が何だか分からず、ただ呆然とするばかりであった。ビニロンプラントなどいくつもの予約が次々に破棄されていった。松村の予想通り、佐藤内閣は岸内閣路線を継いだ。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。